まずは上門さんです。
あ、この方はまあ特別ですね、は
い、先週キットカットいただきまして、
そうですね、
あの上門さんのキットカットめちゃくちゃ活躍してますんで、うん、僕あの今週ボラボラした火力公演も実はキットカット持って行って、
お、半分は前も出かいったもん
ね。そうですね、いただきまして、うんうん、まあ、ちょっとそれは別にツイッターでも何でも言うてないんですけど、はいはいはい、一応ここで報告しておきますんで。
いや、あのね、うちも嫁さんが大好きでね、
はい、
もう亡くなりました。
あ、そうですか。はいはい、僕のとこはね、娘が好きですね。ゆいが好きですね。
ゆいは何でも食いよんな。
特にね、チョコレート大好きなんですよ。はい、甘いもんが大好きなんで。
チョコレートだけと違うて、漬物もよう食べよるしやれ、はい、水もんから辛いもんまで。
まあ、基本的に食に対してはすごい貪欲ですね。
貪欲というのか、節度がないわ。
はい、はい、上本さんありがとうございます。
ありがとう
ございます。バンバクの皆さん、毎週更新お疲れ様です。
ありがとうございます。
先日は本局のポストまでお邪魔させていただきました。本年もよろしくお願いします。
大山さん、また何か入れてください。いや、こんなん言ったら
そうです、あかんあかん、
はいはいはい。
さて、空振りの緊急事態宣言がだらだらと引き延ばされている中、
はいはい、
JR 貨物の感染症対策を見に吹田機関区まで行ってきました。
あ、貨物に注目してはるのは上門さんですね、うん、これ貨物おもろいで、今
面白いな、うんうん、場所は吹田市幸町、
はい、
幸町第二遊園付近です、
うんうん、
フェンス越しに多数の機関車がくつろぐ様子を見ることができるところです。
機関車は桃太郎なんやけどね、うん、まあ、それ以外もいいやつがいっぱいおります
もんね。そうでしょうね、うん、そんな中、変電所キラーとして皆様におなじみに、
うん、
おなじみの EF200 の姿もありました。
EF200、はい、書いておきます、
はい、変電所キラーらしいですね。
なるほど、そうです、
まあ、変電所が困るってことかな。
なる、ようわかりませんね、うん、EF200 でしたね。
EF200、
ありがとうね。
もう本線に出ることがないというか、解体待ちの車両にもかかわらず、
あ、そんなんですか、うん、
マスクをして律儀な機関車です。
面白いね、
はい。携帯で写真を撮りましたと。
おお、マスク中もぐらいね、はい。
その EF200 の姿を携帯で撮って、
なるほど、
まあ、それをちょっと無理やり拡大してくれたということで。
嬉しいですね、
はい。こんな写真ですね。
ちょっと見えとくので、はい、ちょっと悪いね、またパソコン。
はい、
おお、ま、いや、ちょそれマスク
中。これ面白いですね、これ。
ちょっと、蛍光灯を消してよう見えるようにしたんで、はい、どれや。
このね、真ん中のやつですかね。
面白いな、EF、これ不織布のマスクしとる
やん。そう、 EF200
なんと、
これほんまのマスクですよ皆さん。あのマスクに見えるとかじゃなくて、
いや全く
マジモンのマスクしてますね。
目ん玉がそのね、操縦席のところの2つついとるんで、うん、
これだからあれかな、いわゆる JR の、まあ、心意気というか、
シャレやね、
シャレですね、これ
シャレにしてはごついな、
これは面白いな。これじゃ上門さん結構大ニュースちゃいますん、これ。
これはね、
電車がマスクしてるって
新聞でも見たことないわ
ね。で、うん、ちなみにその、そう、EF200 の両隣にはそれぞれ別の貨物列車があって、EF210 が左側にあって、
ちょっと新しいんかね、
はい、右側にあるのが、
ちょっと見えるか、それ。
ちょっと見えないですね。
うんうん、まあ、これもち
ょっと。EF、何やろ、EF は見えますわ。
まあ、EF とは電気会社のこと言っちゃうかな。
うん、そうやな。
マスクみたいなのしとんね、これも。
いや、これはしてないですね。
これちゃうんか。
真ん中の EF200 だけが、マスクと、しかも目ん玉が、ついてるっていう、いわゆる擬人化ですね。まあ、機関車なんとかじゃないんですけど。
しかし、こう見てみると、機関車もちゃんと人の顔になっとんね。
そうですね。
やっぱり顔っていうのは、うん、人も機関車も猿もみんな同じやね。
まあ、車とかもそうでしょ、飛行機とかも、だいたい同じじゃないですか。
昔はね、車でマスクしてる車あったんや。エンジンがかからへん言うてね、冬になると冷えすぎてね、
はいはいはいはい、
冷えすぎるから中に空気が通らんようにする。
ああ、なるほど。
そんな車どんどん走っとって、
あ、
もう木炭車なんかほとんどそれしとったからね。
なるほどね。
最近はあんまり見たことないよね。
あ、そうですね。まあ、てか、このね、機関車のマスクなんて絶対これ走ってる時はできないですからね。これはあの、まあ、もう廃車を待つ車やからこそこういうことができるのかなと。
まあ、それをまたこういうようなね、時代に合わせて、はい、JR 貨物ってシャレとんな。
そうですね。
前からおもろい会社で、いっぺん、あの、操縦席に僕乗ってみとってね、何回か交渉したんですけど、はい、前より行かなかったんですよ。
ああ、昔だったら、もっと昔だったら行けたかもしれんけどな。
まあまあね、まあ、
今、いろいろコンプラとかうるさいですからね。
そうやね。まあ、飛行機の操縦席でも簡単に入れたからね、
そうですね、昔はね。今はなかなか入れないですよね。
これはおもろい。はい、食のやつや、しかも。病院対応や。
そうですね。
うん、
結構ほんまにマスクやねん、これ。めっちゃおもろいねん、これ。これ作んの大変やったと思うで、
これは青鉛筆とかあんなとこがこれ取り上げへんねやろね、こんなもの。
ああ、そう、いや、取り上げてるんかもしれないですよ、
知らんだけか、
僕らがねチェックしてないから。
これもうこれすごいね、
これを俺に見に行けってことかな。
ビッグやな。
幸い町行けってことかな。
いや、それはお前だけと違うで、例の先生もね、見とかったらいいかもわから
ない。鉄の細道ネタでできるかもしれないですね。まあ、今あるかどうか分かんないですけどね。こういうのってやっぱりこの時しかない可能性もあるし。
なるほど。
今行ったら、まあけどまあ、
家も。あれ雨の日に外しとるかもわから
ん
な。
ああ、かもしれんな。雨の日傘差しとったりして、
ね。ああ、俺面白いないい、ね、それやとするとね。はい。
で、気ぃついたら二重マスクになっとったりして。
ほんまやほんまや。
白っぽいのさんじゃないけどね。
中にはまたちょっとシャレてね。模様付きのが貼ったりして、この時は真面目な病院タイプやけども、
そうですね、
ちょっと街歩きでおもろいのしたのと
かね。ちなみに今我々のしてるマスクは文雄くんが不織布のマスクで、
まあ、
で、
ね、
私鉄平は手作りの布マスク、
うん、あ、それそうか
でございます。
何かほんどしとパンツみたいなタイプ
の、ちょっとね、あのパンツでこんなパンツないやろ。
そうか、
どっちかっていうとユニクロのフリースみたいな
何かちょっと生地なんですけど、下着っぽい感じだな、
はい、あの、うん、グレーの色でね、僕のやつ。文雄くんは白の色ですけど、
はいはい、僕も今ちょっと割り切って撮ってますけどね、はい、声が出にくくて、
ね、そうですね、うんうん、では疫病、あ、疫病に気をつけて、
疫病だ、よっちゃん怒るわ、
はい、疫、よっちゃんの言うてへんや、疫病に気をつけて今週も更新楽しみにしてます、はい、ということですね。
ウェモンビッグの、はい、これはすごいね、
大ニュースからスタートいたしました。
特ダネですね。
いや、これはすごいですよ。
EF200 が不織マスクをつけた、
はい、
みんな衰退休校せよということです、
ね、幸い町ね、
幸い町、
幸い町行ってください、
は
い、
幸い町ってやっぱりいい感じやな、
まあ、今やってるかどうか知らないですけど、
まあ、これは保証します。
そうですね、
はい、
連邦の白っぽいのさんです。
待ってました、白っぽいのさん。
いつもありがとうございます。
ユニークな方ですよ、
はい、日経平均株価が3万円の大台を超えました
はい、はい、
3万円台に乗るのは30年ぶりの快挙だそうですが、
そんなんですか。
コロナ明けの経済が明るいという投資家の見立て、
は
い、当たってくれるといいななんて思う今日この頃です。
これもまた投資家っても怪しい人おるからな。
そうですね、まあ、けど間違いなくそのちょっとそういう浮き足だった雰囲気はいろいろテレビとかインターネットとか見てると感じますね。
ですね。
で、世の中の人の出とか見てても、うん、まあ、ね、今週行った火力公演の時は名神全く人いませんでしたけど、まあ、それでもやっぱり、うん、僕、ね、ちょっとオープニングで散髪屋さん行ったら言いましたけど、はい、散髪屋さんのご主人も、ひなせんに柿食いに行ったとかね、バイクの好きな方なんで、行ったりとかしてはったんで、まあ、やっぱそういうちょっとみんな外に出る雰囲気はありますね。ま
あ、それとやっぱり、はい、いわゆる予防注射がね、始まるという、まあ、内閣の支持率もちょっと回復したみたいな。
あ、そうなんですね。あ、まあ、だからそれとやっぱ株価ってこう連動してるんかもしれないですね。
まあ、やっぱりもうみんなとにかく何かせないもうたまらない
そうやな、今そういう時期やな多分な、
うん、これもうこれで下手したらいかんけどね。
そうそうそうそう、
いかんけども、もうギリギリまで来て、
そうですね、
もう飲み屋行きたくて知らないとかね暴れたいとかね、
飲み屋ね、皆さん酒飲みすぎてほんま道路に寝転がらないようにしてくださいね。
そうですよ、してますからね、はい、
先週不織布マスク警察が出るというお話をさせていただきましたが私の邪推を聞いてくださいと。
お、
邪推があるらしいです。
いや、
横島な推測というか、
ところが案外この白っぽいさんの横島がね、
はい、
正島になるんです。
そうですね、
はいはい、
正島、
はい、
毎日父の朝昼兼用ご飯として、
はい、
おにぎりや巻き寿司、お惣菜、果物などを塚本のライフに買いに行くのですが、
はい、ご苦労さんです。
私も白倉さんは塚本の方ですね。
やっぱり塚本が本拠ですよね、は
い、ライフいいですよね。ほんまライフいいっすよね。ライフほんまこの近所にできてくれんかなって言って、う
ん、ね、
パンも安いしバナナも安いしね。
なんか2軒 あるとこあったりしてね、
近くに。ああ、そうそうそう、
不公平ですよね。
そうですね、うん、ライフもうちょいこの
北節に、まあ、行数はまあね2軒できましたけど、う
ん、行数はねいいんですけど、うん、量が多いんですよ。
だ
って豚肉とかでもねキロ売りとかしかしてないんですよ。
マシュマロでもね。
そうなんですよ。こんなメガマシュマロとかね。もう、まあまあ、メガマシュマロは好きですけど、ね。
これよかったよ。
これよかった。
よっちゃんちょっと これは嫌言ったらね。
ああ、そうそうそう。
僕もこのスペインのこれをもう、
人によってね、やっぱ違うよね、それはね。
うんうん、あ、まあまあ、
そうです。ライフ来てください。はい、ウェルカムです。
はい、
そのついでに、マスクも確認しておりますが、並んでいるのはすべて C 国製と。
あ、まあ、C 国で言うと例の、ね、大国ですよね。
そうですね、
はいはい、
アイリス大山のマスクもマスク工業界のマークはあるとはいえ、
はい、
メイドイン C 国。
あ、やっぱりね、こう C から離れられませんね、こういうものは、うん、はい、
その足で近くのドラッグストアも覗くのですが、マスクはすべて C 国製。
白っぽいさん、まだ真面目に調査しとんな、うん、
たまに日本製のマスクが並んでいたら、
うん、
30枚入りを1箱だけ買うようにしていますが、翌日にはなくなっています。
あ、なみんなやっぱりそういうように、うん、僕なんかどこの国でもええわというような感じで、まあ、うん、マスク買うたことないんですけども。
あ、そうなんですか。
よっちゃんも行動力レールも言わないに使ってるんですけどもね、うん、よっちゃんがどういうタイプかわからんから、
うん、
はい、何かまあ C を避けてる人も。
そうですね、はい、そんなわけで今 に入ってドラッグストアで購入できた日本製マスクは7箱のみ。毎日確認していても日本製マスクには7回しかお目にかかることができていないということです。
ああ、なるほど、うん、まあ、お父さんの看病からいろいろ話がまた発展してきましたけども、う
ん、
はい、
そこでこんなことを考えました、
はい、
ここから邪推が始まるわけですね。
なるほど。
一時期の不織布マスク不足に慣れた日本人、洗って何度も使える布マスクやウレタンマスクに移行、
はい、
これまさに僕ですね、
はいはい、
転売屋、これ転売屋をちょっとなんかバカにして転売屋っていうらしいですけどね。
そうですか、は
い、今日もなんかインターネットの記事にありました。
出てましたか。
ありました。減らない転売屋はなぜみたいなね。
ほんまに、
はい、書いてましたけど、まあ、その転売屋はカタカナなんで、転売屋で伸ばすんですけどね。
言うんですね。
転売屋のイメージの濃い不織布マスクの需要が極端に減る。まあ、その流れね、まずはあの布マスクで不織布マスクの需要が減る。そして不織布マスク、日本製マスクは売れるので需要がないわけではない、
うん、
だが需要は確実に減っているのでイメージの悪い C 国製は売れない。これでは C 国のマスク業者が儲からない、
うん、
もっと不織布マスクの需要を伸ばし日本製だけでは供給が追いつかない状態にしなくてはいけない、
うん、
そこで C 国の資金がジャブジャブ入っているマスゴミ各社が布マスクやウレタンマスクは効果がない不織布マスクを使うべきだとお抱え学者やテレビに出たくて仕方がない安物の大学教授、まあ、これはいっぱいいますね、もうね、はい、あんま言わないですけど、ね、名前はね、大学教授などに言わせているのではないかと。
なるほど。
要はあの健康、ね、チャンネルとかでね、うん、なんかどこどこ大学どこどこ病院の誰々さんとか、はい、いや誰やねんお前みたいなやつをいっぱいいますけどね。
まあ、そうなると大学もねやっぱり関係しておいたら得ですね。
でなんか用出る大学ってあるんですよね。
うん、いやありますね。
なんとか院大学とかね、はいはいはい、とかっていうね。
はい、はいはい、
まあ、注意、あくまでも私の邪推ですと。
いやいやなかなか、まあ、まあ僕も邪推やと思うけど、
う
ん、当たってないとは言い切れませんね。
そういうことですよ
ね、
はい、うん、先日ラジオで辛坊二郎さんが
用出てきはりましたね。
辛坊さんが不織布マスクじゃないと効果がないとか言いますが、
うんうん、
隙間なく装備したらどうなるか知っていますか。ガムテープを使って隙間なくぴったりつけたらどれだけ苦しいか。
なるほど。
一度試したことがあるのですが、うん、とてもじゃないが呼吸なんてしてられないですよ。
なるほど。
ということは、うん、普段皆さんがつけている不織布マスクは隙間だらけだから、
うん、
スパコンがシミュレーションしたような効果は期待できないんじゃないってことな、うん、期待できないってことなんです。
なるほど。
とおっしゃっていました。
そう言わはったんですね。なるほど。
そこで私も試しました。
うん、
ガムテープを使い、
はいはい、
不織布マスクの隙間をなくす、不織布密着マスク。
なるほど、作らはって。
はい。で、これがちょっとね、面白いんです。うん、ちょっと結果の前に映像を見ましょう。
あ、まあ、ショップさん、本当真面目な方やからね、は
い。あ、ちょっと待ってくださいね。うん、ごめんなさい。
やることはやれはります
よ。映像をね、うん、あ、これか。
出ますか。
これ。
うんうん、あ、ありがとう。
これが、まあ、マスク前、不織布密着する前。
しかし、
まあ、てか、白プレさん、髪切りましたね、よう見たら。はい。僕と一緒じゃないですか、髪切りましたよ。
まあ、髪は似てるけど、顔は似てないで。はい、
で、これが、密着マン。これもすごいじゃないですか。
すごいな。
さっきまでなかったガムテープが。
街歩いてはったら、ちょっとこれは、なんか注目を、
あの昔はあったやん、フランケンシュスタインとかいう
の
は、ちょっとあんな感じですよ。なこの1枚目はね、まあ、普通の不織布マスク。
不織布もかなり前後違う、上下を広げてありますね。はい、
そうですね。
バーッと広げて、顎ごとき
が。で、これが次の写真がこれ。もうすごいんですよ、皆さん。あのね、もう、あのマスクの半分ぐらいがね、ガムテープでもう見えなくなってて。
なんか東京大学医学部教授みたいな感じ
で、ね。そんな感じですよね。
男前だけにね。は
いはい、まあまあ、こういうことをされてると。
まあ、辛坊さんもしはったと。
そうですね。
結果、辛坊さんはまあ、どうなんやって、生きでけへんぞと。
生きでけへんかった。はい。まあ、それを、白っぽいのさんが実証してくれました。実践してくれまして、その結果です、皆さん。じゃあ、その結果、気になりますよね、はい、
うん。
呼吸していられないとまでは言いませんが、
うん、
ガムテープなしに比べると確かに呼吸しづらい。
しづらいと。はあ、まあ、しづらいというところで、この人を置いてはるわけですね。辛坊さんよりちょっと柔らかいから。
そうですね、うん。密着マスクでは、ウォーキングしようとは、思いません。
ああ、なるほど。それは思わんでしょう。
ということは、いくら効果が大きいと言われている不織布マスクも、
うん、
普通に装備した だけでは隙間からウイルスが入り放題で、スパコンのシミュレーションなんて当てにならないのではという仮説が成り立ちます。僕そのスパコンのシミュレーション見てないんですが、多分あれでしょ、なんか飛沫がどうなるかって色付きでなんか表現してるやつですよね。
何か日本のごついスパコンをそんなに使ってるって話を聞いたことありますね。
もしかしたら隙間の情報を入力してシミュレーションしたら、不織布も布もウレタンも大きな違いが出なかったので、あえて隙間なしでのシミュレーション結果を発表したのかもしれませんと。
もうえらい邪水もだんだん入ってきましたね。
テレビなどで不織布マスクのキーワードを耳にしたら、そういえば連邦がしょうもないことを言っていたなと、この邪水を思い出してください、
まあそうやね、考え方いろいろあるからね、これも大きな考え方だと思います。まあ、
僕もね、言うても布マスクですからね、まあ、これがいいんか悪いんか分かんないですけど、まあ、
病院はそれ行ったらね、はい、ダメ言われるかもないよ。
ああそうですか、気をつけます。
必ず
病院の中いや今のところ言われたことないけどな俺。
あお前の言ってるような病院はねもうちょっとあのマシな病院
に。そうですか、分かりました。
まあ、病院に差つけたらいかんけどね。
そうですね。
もう、はい、まあ、とっても分かんないです。お医者さんと話するときもマスクをしたまませんと。
そうですか。僕結構取りまくってますけどね。
それはお前嫌がられてるよ。またあいつが来たから。気色悪いな、悪い。
警備員さんがね、なんかみんな言うたりしてね、まあ、あいつ来たぞ。
警備員さんのいるような病院行ってへんやんか。
あ、一応おるおる。入り口に一応おる。なんか暇そうにしてますけどね、みんなね。はい。それはそうと、バンチャンネルにもちょくちょく出演してられた。
はい、
山田ジャックさん、
はい、まあ、今もあの、はい、出演予備軍というか、
そうです、予備軍
登録はさせてもらってますけど、
悪いことするみたいな、
いつでもこう、はい、書いていただけるように、はい、ちょっと最近ね、あのご出演願ったようなのが残念な感じ。
そうですね、はい、なんかやっぱ今の時期ちょっとね、ジャックさんも来にくいし、僕らも呼びにくいんですよね。
で南があの拠点やからね、北まで見て来てもらうというとね、
そうそうそうそう、
あの気の毒なような感じが
して、だって言うてもね、あの御堂筋線の端から端までですからね。
そうです、そうです、
結構距離ありますから。
南の帝
王
ですからね。
南の帝王ってそれ万田銀次郎やんけど、
北のおこじきです、
ねはい。そのジャックさんと作家の竹内義和先生のトークライブ、TJ ブルース先週初参加してまいりました。
おお、いやいや、出演しはったんかな。
いやいや、あ、多分観客としてあの行かはったってことでしょうね。
なるほど、それはよかったよかった、
はいはい。緊急事態宣言中だとは重々承知しておりますが、父の介護疲れで腐っていた私、
でしょ
う、笑うということを忘れている自分に気づき、ここは一つ自分へのご褒美だと、先週水曜日仕事を早めに切り上げて肥後橋アワーズルームへ行ってきました。
そんなとこあるんです
か。あるんですよ、あの阪神高速のすぐ横の5階建てぐらいのビルのね、2階に確か あるんですよ、 TJ ブルースやってる東アワーズルームっていうところはね、はい、まあ、僕も何回か行かせてもらいましたけど、
まだ全然知りません、場所も知らなかった、
はい、19時開場、19時半開演の TJ ブルース、
はい、
TJ の T は竹内さんの T で、 J はジャックさんの J なんですけど ね、
なるほどね、
多分ね、
はいはいはい、
話の内容は絶対にお伝えできませんが、
はいはい、
竹内先生とジャックさんの絶妙な切り口トーク、
なるほど、
本当に楽しい1時間半、
あ、よかった、
久しぶりに腹筋がつるくらい笑うことができました。
ジャックさんもすごいこう供養しはりましたね。
そうですね、供養ってそれ死んだ人に対することやで、それな、広場さん生きてはるからな、
そうやね、
はい、トークライブの後、うん、少しジャックさんともお話できて本当に楽しい時間でした、
うん、ジャックさんと京都タワーでね、いっぺんお会いになってはりますもんね。
あ、
昔ね、
お化け屋敷の時ですね。
そうそう、お
子
さん連れて行かはってある時
に ね、 そうですね、はい、
お化けの、まあ、代役もやっては
って、ジャ
ックさんとお互い話して、
そんな別に 大昔でもないですよ、多分2年か1年ぐらい前の話ですね、
うん、
来月も参加して竹内先生のサインをもらおうと目論んでおります。
それはいいですね、うちも家もね、
はい、それではまたお便りします、
はい、
竹内さんといえば最近ね、最近っていうか、まあ4ヶ月ぐらい前にから、あの新しい YouTube チャンネル始められて、
それはよくいいね、
たく飲みなんとかっていう、なんか お家で、まあ、だからあれ行かれへんから、お外行かれへんから、お家でお酒飲む時の当てというか、おつまみにできるような料理を実際に竹内さんが作りながら、まあ、いろいろお話しするっていうチャンネルで、まあ、それもね、つい最近登録者1000人を超えて、ね、収益化できるようになったみたいですけど、
は
い、また多分もう白倉さんご存知だと思うんでね、あえてここで言うことはないんですけど、
ま
あ、もし知らない方がいたらね、
他の方もいっぱい聞いてはります
からね、そうですね、はい、
トライしてみ
はる、あと TJ ブルースもよかったら皆さん、
ね、
応援してあげてください。
まあ、聞ける人もあれば聞けへん人もあるでしょう、
そうですね、
どっちかはっきり分かれる方針だと思いますね、
はいはい、まあ、というわけで今週は株価 下の話から、はい、不織布マスク、そして、ね、TJ ブルースというね、
3本立て入ってるマスコミということもありましたね。
そうですね、
いろいろとまあ考えされる部分もあったし、なんかしょうもない話もあったし、
そうですね、
これがいいとこですよね。
はい、ショボさん、また次回もよろしくお願いします。
待ってます。
はい、あとあのお父さんとか皆さんによろしくお伝えください。
お大事に。
お大事ですね、はいはい、あと息子さんも勉強頑張ってください。
自転車も頑張って
そうですね、はいはい、豊中市の田中さんです。
待ってました。
いつもありがとうございます。
すごい方が並びますね。はい、田中さん、
先々週のオープニングで話されていた山陽道西国街道ブラブラを当時のノートを見ながら再現するというお話、
はいはい、
当時ごめんやすを毎日聞いていた私は大変楽しみにしています、
はい、ありがとうございます。やってます準備を、はい、
月1回のペースで放送されていた西国街道ブラブラは特に楽しみにしていて、は
い、嬉しいですね。
姫路から京都までの回は、はい、大半はカセットテープに録音していました。
いっぺん前もやってトライしてくれはりましたもんね、うん、車で行った時にね、はい、
20年から25年前の AM ラジオに元気があった頃のバンバさんの放送を記録したテープはお金では買えないものなので、ま、私の宝物です。
いやいや、ほんま僕も持ってませんからね。
何も持ってへんよな。
いや、写真集はあるんですよね。
あ、そうやな。いや、写真はな、その当時のね、取材行った人としか分からないけど、
うん、ラジオで写真いらんのですけどね、うん、僕はやっぱりこういうこともあるかと思ってたくさん撮っといたのが、まあ、おそらく1万とか2万枚あるんじゃないでしょうかね。
カセットテープに録音した放送をカーステレオで聞きながら、はい、バンバさんの歩いた道をたどってみたこともあります。
あったあった。
実際に現地をたどってみると大して面白くないものでも、はいはい、ラジオ職人の技ではい、はい、誇張して面白く放送していることがよく分かりました。
まあ、
そんなもんですよ。さっきの辛坊さんの息できへんっていうのも、やっぱあれ、いや、できるやんって言ったら思んないですもんね。
そういうことです。
そんなもんですよね、まあ、結局は、
まあ、7割辛坊さんは7割出ないと思うよ。僕は7割嘘ですからね、
うん、そうです、はい、ふみも8割5分嘘やろ、ほんまに。
いや、ほんなら人のこと言うた
り、存在自体が嘘みたいなもん
や
から
ね。いやいや、ほんまやね、うん、ほんま
どこにいるかよう分からへん。
足が小さい。
妖怪お化け、お化け。お役に立つかどうか分かりませんが、西宮市の門戸役人から向こう側を渡るためのひげの渡しまでの区間を歩いた時の放送をデジタル化したものを添付いたします。
あ、
ファイルが大きいのでギガファイル便で送りますと。あ、URL も送ってくれてるんで、これちょっとまた後で、すみません、ダウンロードしてみます。今ちょっと初めて確認したんで、
それあの保存しておきたいので
。そうですね、
SD 入れてください、
はい、もし読めなかったら、はい、連絡くださいと。読み込めなかったら連絡ください。あ、連絡します。
あ、すみません、
ギガファイル便にね、ありがとうございます。ちゃんとパスワードも入れてくれてるんで、パスワードもセキュリティもバッチリということでね。
わかりました、
ありがとうございます。
いやいや、
また後で聞かせていただきます、
はい、あのだいぶ着々って準備進めてましてね、
はい、
1回目が下関なんですけどね。これ下関おもろいんだ。
あ、下関から何もう京都まで行くってこと、う
ん、あのラジオ門まで京都まで。
ああ、そうなんだ。だいぶ長い。それ何年かかる、それ
500キロぐらい。
500キロはちょっと、まあまあまあ、
東海道も500キロ
やってますね。まあ、
1000キロ歩いたわけですからね、
は
い。
まあ、下関を今やってると、
はい、今あのかなり準備をしております。ただ映像がどうして公開するかっていうのがね、
まあ、それも口で喋りでいきましょうよ、うん、
まあ、まあそうですね、はい、
まあ、それも今世の中 YouTube もありますから、まあ、まあ、できんこともないです、
は
い、
まあね、
はい、
はい、
僕の仕事増やさんといてください。
いやいや、だからまあ自分でインスタをやればいいんですけど、難しいな
って。いや、まあまあ、それはもう協力します。
はい、
AM、 あ、そう、今インスタね、
できない、
あの iPad とインスタ、あの Apple と Facebook の問題から発展したね。
僕はそう思ってるんです
よ、ね、いや、絶対もう白ポロさんじゃないですけど、それ間違い、
邪推してるん
ですよ、邪推じゃないですわ、
うん、
はい、
誠
です。
あんなおかしなことをやったら、うん、やっぱり喧嘩してるんちゃう
か。 iPad でインスタグラムがものすごくアクセスしにくくなったんですよ。
ものすごくアクセスしにくいんですよ、うんうん、
まあまあ、それはまた置いといて、
はいはい、
はい、田中さんのお便り戻ります。
田中さん、ありがとうございます。よう覚えてくれはって。
AM ラジオカセットテープに録音したものなので、はい、音質は悪いです、少し早口に聞こえると思いますが、これは当時録音に使ったカセットデッキとデジタル化に使ったラジカセの回転速度の違いのせいです。
あ、ははは。
その当時のバンバさんやむっちゃんが早口だったというわけではありません。
多少早口かもわからんね、うん、
なお、トラック008の後半には富山県の売り割りのショーズをボラボラした時の放送の一部が入っています、
はい、うわ、面白い。これもまた、ね、
多分カセットテープに空きがあったので録音したのだと思います。
これ参考させてもらいます。
あ、これはぜひちょっと早速ダウンロード
して、はい、富山の珍しいんです、その売り割りショーズは。
あ、そうなんですか。小図ってこれ清水って書いて小図って読むんや。
小図って読むんですよ。あ、まあ、小便も遅いことかもわからんね。なんか来てるんかもわからん。そういう液体的なもんがね。
ああ、なるほどね。
でもおしっこって汚いもんちゃうからね。
まあまあまあまあ、確かに
な。
はいはいはい。これちょっと一応ダウンロードしときますね、これ。
頼みますわ。
できんのかな、これダウンロード。あ、そうか、あの パスワード入れなあかんのかな。
あーはーはー、
ちょっと待ってくださいね。
そんだけ大きいギガが入っとんねんから、
はい、ねえ、はい、パスワードはっていう。
悪かったですね。
今ちょっとあの、その、だだあ、ちょっと待ってくださいね。これ、あ、これかな。まとめてダウンロードが行えますって書いて、今それをしてるんですけど、
はいはいはい、
なんでやろ、これ。ちょっと待ってくださいね。あ、ダウンロードキー、あ、DL キーっていうところにあるから、ダウンロードキー入れなあかんに、ね、あ、わかった。DL やから、俺デリートかと思ったら。うわっ、ごめんなさい。
おお、大きなくしゃみ出ましたね。はい、大丈夫。
大丈夫です。
あ、
今、ダウンロードしてますんで、はい、また切ります。田中さん、ありがとうございました。
その時にね、はい、話変わるけど、使ってたカメラね、
はい、
その三洋度ずっとこれ出てきたんですよ。
ああ、F601。
この2本
ね。2本のね。
まだ健在でね、キュッキュ動くんだよね、これね。
ああ。
ちょっと押してみてください。
はい、うん、ちょっと、あ、でっかいか。あ、結構軽いですね。
まあね、当時としては軽いために、旅用に僕、それ買ったんですけども。音動かして動いとるでしょ、キュッキュッとこうレンズが、
いいですね、
24ミリのレンズ、
はい、
24とズームがついてたんかな、それズームで前が、はい、前のとこは動きます、押したら、
いいですね、ありがとうございます。
まあまあこんなのも生きてましたんで、
うんうん、
まあ徐々に、
はい、
ね、あのまあ取材もできないし、
うん、
あんな前のあの辺りの様子がまた皆さん聞いてもらったら面白いなと思います
よ
ね、かなり時間が経ってますから、
はい、
まあ、頑張ってみます。
はい、
はい、
豊橋の田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。大声で入りまして、
亀岡だったんじんさんです。
待ってました。この人もまたごついぞ。
じいさんばあさんのオンラインミーティングというタイトルですね。
はい、だったんじんさん、はい、
日差しは強くなったと実感する昨今ですが、
はい、
17日の夜はマイナス2度と寒い夜の亀岡だったんじんです。
なるほど、亀岡言うたら
ね、うん、寒いですね、京都、ね、京都です ね、
ですね、はい、
建国記念の日の11日に最近は会食もままならないので、私たちの兄弟で、長女84歳の、息子かっこ老い、
うん、えらい高年齢ですね、
だったんじんさんから見たら老いさんになるんですかね、の温度取りで、
うん、
先立った3人を除く4人によるリモート宴会に挑戦となりました。
はい、これダッタンジンさん、じゃないですか。
すごいですね。すごいこと挑戦されましたね。70歳80歳代なので音声が NG、
うん、
まあ音声が出なかったってことかな、
な
とかトラブル多発でしたが、
はい、
当初はオンラインに鬱陶しかったのですが、
はい、
3人よれば文殊の知恵、団結力でなんとか無事に終了することができました。
これもかなり最高年齢のオンラインパーティーでした ね、
食わず嫌いでないところが7人兄弟のいいところでしょうか。7人兄弟なんですね。
いいですね、だったんじんさん、はい、すごいな。
60年前の麦ご飯、蒸しさつまいも、節分の豆まきでの争奪戦、
はいはい、
スイカの7等分でのイカ様喧嘩。なんかあったんですね、そんな。7等分難しいですからね。
難しいね。
やったらでかいやつと小さいやつがあったりしてね。はい、なんかで盛り上がりました。
盛り上がったね。
次週のオンライン飲み会が楽しみです。また、また。
うまく言えば、1週間1回ぐらいやるか、ね、ということになってるかもわかりません
。じいさんばあさんにとっては良いボケ防止になりました。
いいですね。いや、
私も最近は物忘れがひどいので、ウェブカメラの背景に、巨大なホワイトボードがあったのを、あったので、失笑を買いました。
なるほど。
あ、背中にホワイトボードが映ってたんですね。で、それにまあ物忘れするからなんかいろいろ書いてはるんでしょうね。
メモ代わりにしたので、大きな文字でしかもね、はいはい。
それがまあ兄弟皆さん笑われたと。
やっぱり親もか、いうことになったよね、うん。
でもすごく便利ですと。
はい。
ホワイトボードは便利なんかな。
まあ、そうですね。
うん。姫路が本願で、
うん、
河内長野、水戸、
お、水戸もやる、
亀岡、
はいはい、
ですが、
お前関西やね、
ね、うんうん、いや、水戸は関西ちゃうやろ、
水の方の戸やな、
え、じゃあ水戸ってあれやで、あれ、茨城県の水戸みたいで、
あ、水とか言って戸とか言
って、いや、それ以外の水戸ってある、
河内の方にもあるね、水戸、
ああそうなんや、
うんうん、
ああそういうことかな、
いやいや、まあまあいいや、
うん、まあどっちか分かんないですよね、
まあ、何でもいい、
河内長野の水戸亀岡ですが、距離時空を感じさせない4次元の不思議なGoTo トラベルでした。
GoTo トラベル
ね。はい。GoTo トラベルね。
はいはいはい。
最後面白かったです。
面白かったな。
84歳ですって。
あすごいですね、
最高齢、
最高齢がね、うちもやらなあかんな、90歳の姉がおりますんでね、
そうです。
これはどうなる
か、ふみおくんの家庭はね、酒飲まれへんからまた別のね、
うん、まあそうやね、
まあ、まあ別に酒飲まんでもなんかいろいろ楽しめることは、
ね、みんな大好き、あれも僕も好きで、この前もね、琵琶湖の、はい、あの雨の音をね、うん、これね、あの琵琶湖だけ独特の固有種のマスがおるんですよ。これの話で盛り上がってね、電話で、あの時はもう本当にあの秋になってまったけとね、うん、その、 あの雨のでもう母親が作ってくれてみんなで美味しかったなという話が出てくる。姉ってよ覚えてますね、その辺
とか。そうですね、すごいよね、そういうの覚えてはんのは。
うん、でしっかりしてるしね、まだ、
うん、はい、90歳でしたっけ、
91になったんかな。
あ、あ、今ダウンロードできましたね。
あ、で、あ、言うてるうちに。
はい。
そうですか。はい。
これは流し、なんかこんなんですよ。
よし、ボンバフミヤです。さあ、今日も元気で参りましょうね。
はい。
まあ、こういうクソ暑い時にね。
はい。まあ、クソ暑いとか。
もう言葉汚いな。下品な言葉
も、ね、これ、毎日放送も困ってはったでしょうね。
変わってないですよね、今と本当に。
鳥さんはいい声ですね。
鳥さんはね、相変わらず美声で。そうですね。はい。あの、また聞かせていただきます、
はい、またあのね、ぼちぼち始めるときに使わせてもらいましょう、ね、
はい、上方谷様ありがとうございました。
で盛り上げてください、頼みます。はい、
はい、あ、ジュエリー宇治島高さん、
ダタンさんありがとう、はい、次高さんね、はい、
ありがとうございます。
みんな大物が並びますね。
現代社会を垣間見た一日というタイトルでございます。どういうことでしょうか、これは。
これも意味の深い、
はい、
ね、
なね、先週までのあのね、あの地元の寺田町の話とはまた違ったね、
はいはいはいはい、寺田町も本当面白いですね。
そうです、僕ちょっとね、タカさんの、まあ、寺田町の話を聞いて久しぶりにあのあそこの、行くの本通り商店街、
あ、いいです ね、
僕ら5年ぐらい前に文雄君とボラボラしたんですけど、はい、あの時の動画をちょっと見返して、意外と、ね、玄関橋温泉も出てたし、面白いなと思いましたね。
あの行くのって、あ、まあね、本当おもろい、
面白いですね。
うん、
はい、じゃあお便りいきますね。
大阪の商店がおもろい、
はい、お世話になっております。いつもジュエリー上島を紹介いただきありがとうございます。
ありがとうございます。
先日東北では再度大きな地震が発生しました、
はい、
津波の被害はなかったものの、被災された方々におかれましては一日も早い平安を願うばかりです。
ありがとうございます。
発生箇所の深さが浅いと津波が発生するようですと。今回はだから深かったってことかな、
50キロとか言ってましたからね。ちょっと、まあ、上までは影響なかったみたいな、ね、
プレートが動かんかったってことなのかな、ビヨーンってならんかったかな、
余震やった言うんですよ、前の。
ああ、そうなんですね。
気圧のね、まあ、これもいろいろ考え方があってね、
はい、
あの地震は本当難しいですね。もうちょっと当たるようにならんかいなと思うんやけどね。
さて、先週の2月9日火曜日に家内の戸籍謄本を取得するために大阪市の安倍の区役所へ行きました。
懐かしいですね、
安倍の区役所。僕らもね、一回資料もらいに行きましたよね、うん、
僕は何回か行ってます。
あ、そうなんですか、うんうん、これほどにオンラインが進んでいても最寄りの市町村に本籍地がない限りその役所で戸籍謄本を取得することはできません。
ねえ
あれもようわからんな。
これ僕もだから高島からね移しましたもんね、本籍を。
ああ、そうなんですね、
はい、いつも姉にお世話になってましたんですけどね、
はい、今でも郵便の小交わせで本籍地の市町村に請求して郵送で送ってもらう、あるいは本籍地の役所へ行く、または各ターミナルにある本籍地の自治体総合サービスの窓口での取得となります
なるほど。
今回は大阪での用事もあったので車で阿部の区役所へ行くことにしました。
そうですか、うん、
行きは新しくできている道路の確認もあり一般道で行くことにしました。あ、はい、わかります。僕あの辺り何回か通ったことあるんで。
なるほど、
はい、橿原市内から高田バイパスを西へ進み、うんうん、竹の内街道を大阪方面へと下ります。以前は近鉄の岸駅方面に迂回して国道170号線通称外側に出ていたのですが、あれです、高槻からあっちのあの、うん、どこやろ、熊取通ってね、
回って
泉佐野行くやつですよね、はい、あっこも結構車混みますもんね、うん、今は竹の内街道を、あ、違うか、それまた別か、ごめんなさい、前打つわ。今は竹の内街道を下って、そのまま真っ直ぐで外間へつながっています。
あ、まあ、そうなってるんですか、
うん、はい。そんなことから思っていたよりも早く大阪市内に着きましたので、
うん、
家内の希望で吉野家で早い昼食を食べることにしました。
久しぶりですね、吉野家選ばれたんですね、はい。
家内は生まれて初めての吉野家です。
お
家内は基本の牛、どん並みを食べ終わると、たらん、まだ食べられると、牛皿唐揚げ定食を追加注文。
簡単やな。
それを見て、隣の学生さんたちが、クスクス笑う中、 家内は食べられへんかもと言っていましたが、うん、完食してふーっと息をつきました。
ね、あれ、必ず食べられへんかもって言うんですよね。
言うんですよ。
誰でもね、
特に女性は言いますよね。
あんまり女性言うとまたね、
いやいやいや、いや食えるやろって、
うん、いや必ず言うんです、うちの嫁さん、
量多いな、食べ
られへん、こんな無理や言
うて、ね、バンちゃん食べてとか、いや食べれるってって、
食べたろかいたもん、何もないで、わしのちょっとそれもちょうだいや、
肉団子くれやとかね、
うん、まあまあ、言うんですよね。あんまりで言うとね、はい、女性団体がいれあるから、
そうですね、森さん、森さん、
あのおっさんアホや
ね、いやいや、まあまあまあ悪い人はないですよね。いやいや、
同級生よりちょっと、あの84なんです、
あれ確か石川家の方ですよね。
石川
で ね、 松井選手と森さんですよね。石川っつったらね、
松井選手の野球の伝道、
ね、あのゴジラ松井ね。
そうですね、はいはい、まあまあ、まあ、この前 FM 線で行った昭和の名水の場所です。
ああ
、水図から始まってずっと上行くと言った話なんです。
はいはい、
惜しい瞬間、まあ困ったことです ね、
ね、森さんね、
はい、石川の方はまあキーワル銭湯
聞いてんと思う、大丈夫、
まあ、まあ早行こう、
はい、うん、よっぽど初めての吉野家が美味しかったのでしょうが、家内は隣の席の学生さんたちのグループから拍手をいただき、ガッツポーズ、
よかった、
どうや食べたった後、まるで戦いに勝ったかのような笑みを見せています。
うちの嫁さんもそうですけど、結構あんなん食べんとね、食べず嫌いになってるんですよ、
割
と料理に詳しい人とかね、
はいはいはい、
料理に頑張ってる人は、ほんで食ってみたら、
確かにな、
これがうまいんだ。
たくさんの奥さんもすごい料理お上手みたいで、
そうや、もう何でもね、
巨大なね冷蔵買いましたし、
そうです、冷蔵もどうなってるのね、
まあ、そういう方が意外と吉野家食うたことないっていうね。いやいや、
そうですよ、
それは意外ですね。
いやいや、それで、まあ、やっぱりね、もうしょうもないと思ってはるんですよね。
うん、
まあ、しょうもない時期もありました、ああいう大衆的なもんもね。
あ、そうですか。
ところが今やもうこれ高級料理ですよ、美味しいって。
そうですね、うん、隣の席の学生さんたちはきっと私たちの会話をお聞きになってアホな夫婦だなと思っていたのでしょう。
いや、おもれ夫婦や思ってたんですよ。
満腹になった家内に代わって私が運転をして吉野家を後にしました。
なるほど。
そして午前11時30分頃に阿部の区役所へ到着。
独特の食べ物ですもんね。
阿部の区役所の場所は JOBBB が阿鼻子筋ブラブラでも紹介されたレトロな時計台のある工芸高校の北隣です。
工芸高校いいですね、
うん、すごいですね、あの、うん、僕ら全く覚えてませんでした、この阿鼻子筋ブラブラ、かなり初期の頃ですよね。
工芸高校も行きました、
はいはい、さてさて、車を区役所の駐車場へ止めるのですが、ここの駐車場は所定の位置へ止めるまでの難易度が高く、車の斜めに止めるタイプです。
あ
るある、
あるんか、
あるある、むずい、俺もちょっと今具体的に言われへんけど、あんねん、こんなとこ。
あ、そうか、僕は車分からんから、
ね、うん、あのね、あの箕面の、あの業務スーパーの、
あー、そうか、あの近
く
かい、怒りやないか、怒り
の稲の近く、稲、うん、にあんねん、あのコープと併設してるところ、生協と併設してる業務スーパーの駐車場がそんなところで、ごっつ止めにくいんですよ。
怒りの駐車場もね、嫁はんの姉さんがちょっと、
怒りね、うん、怒り未納店、
未
納、あれも止めにくい、あれ地下に行くやつなんですよ。
あこでちょっとね、ガチッとこすったから、
あっこも止めにくい、うん、まあ大概止めにくいわ。
い、まあ
ね、まあ無料やからしゃあないわ。
まあそうやね、うん、もう無料にしてくれたらだけでもね、そうですね、よくしましょう、
はい
はい、
初めての人が車で前向きに駐車場に入ると方向転換できないのでアウトです。
あ、
恐ろしいな、これバックで細いスペースを進み、同時に左右の車に接触しないように止めなければいけないので、運転が下手くそな方はいつも四苦八苦しています。
やろうね。
私は、幸い昔から慣れているので問題はありません。
うん、あ、よかったな、吉野で運転変わってってよかったな。
タカさんわかる、
うん、
あ、ちなみにこれ多分ストリートビューの映像を切り取ってくれたんですけど、こういう駐車場です。
上から見ると
これはむずいわ。
どういう、
これちょっとふみよく見えにくいかもしれんけど、
見えてるわ、
こんな感じで止めんねん。
あ、そうか、
なんかあの
ノコギリの歯みたいな感じだ なんか。
そうそう、台湾のあのね、高いビルみたいな感じの109タワーでしたね。そんな感じ、
上から見たらそう見える。
ちょっと分かりにくいですけどね、こんな止め方、
さすがと嫌み言うてるのが、アベロ区役所やな。
ねえ、まあまあ土地がやっぱ高いところですからね。
は
いはい、ちょっとじゃあお便り戻りますね。ちょっと待ってください。どこかな。はい、さてさて、車を止めた後は役所に入って順番待ちのカードを持って、
病院と一緒やな。
戸籍の窓口へ向かいます。窓口近くの椅子にかけて順番を待っていると。様々な事情を抱えた人々が戸籍について手探りながら職員に問い合わせしている会話が聞こえてきます。
ですね、
両親が離婚してとか、 この兄とこの妹は父親違い、
ああ、まあいろいろあんやな、
両親が2度離婚して私も離婚は2回で、
ああ4回か合計で
この子は今の嫁さんの連れ子やけど、などなど、戸籍の状態も複雑化の一途をたどっているようです。
係員の方も大変やな。
そんな緊迫した窓口から手渡された家内の戸籍謄本、うん、つまり家内は私に入籍しているのでイコール私の戸籍謄本なのですが、うん、実に単純ですっきりとした状態です。
あんまり複雑でなかったよね。
複雑化すると家族とは程遠い、目立たないことはないが真面目な家庭を、目で見ることが、うん、できました。そして自分のわがままを辛抱して家庭優先を心がけてきたことの価値を再認識した次第です。
なるほど、
ね、あ、なるほどね、うんうん、夫婦なんてお互いが家庭よりも自分の思いを優先すればすぐにひびが入ってしまいます。せっかく縁があって一緒になったのですから、
う
んうんうん、その縁を大切に、夫婦円満の価値を再確認することが大切だと思いました。
それが大に結びつくわ
け。うう
なるほど、今日はなんか教訓やね、これね、一言こ教訓というか、はい、ショートショートの、
また出た、ショートショート。吉野家での家内の大食いで喜び、急ぐことのない用事を兼ねたドライブなどなど、アホな夫婦ながらも二、うん、人で歩んできたことの恩恵を今受け取っていると感じる一日でした。
なるほどね。
現在ある程度の家系図が示せる戸籍制度のある国は中国、台湾、うん、そして日本の3カ国のようです。
みたいですね。そんなことも聞いたことあります、はいはい、
そして中国、台湾ともに欧米各国のように個人を特定する名ばかりの戸籍制度へと変化してきています。
あ、だんだん崩れてきたというのも、そういう、うん、
比較的精密な戸籍制度を維持しているこの国、それほどに日本人は家族の価値を知り、自分よりも子供を思い、そして夫婦が助け合い譲り合う価値を知る、そして何よりも家庭を大切にする、そんな思想が今の戸籍制を維持させているように思います。
なるほど。
それでは皆様、次回までお元気にお過ごしくださいということですね。ね
これからどうなるかね、この戸籍制度も、ね、
あ、僕ちょっとね、この戸籍制度でね、一個ちょ最近、うん、あ、まだこんなんあんねやって思ったことがあって、うんうんうん、そう、つぐみさんがちょっとあの怪我をして、でそれでなんか最初はその何やろ、実費で払わなあかんねんけど、後でなんか請求したら、2割負担かなんかで返ってくるみたいなことがあって、でその時に、うん、必要な、まあ、書類みたいなのあるじゃないですか、申請するのに、まあ、役所で申請するんですけど、その時に必要なんが何やったっけ、いや、なんとか主、
世帯主
の口座番号。
はあ、そんなことがある。
そんなん。
世帯主って言ったらお前か？
俺やん。
はあ、
で、なんで俺の、その、銀行口座がいんねんと、その、俺が頼むんじゃないのに。
なるほど。
で、つぐみの銀行口座ってええやんか。うん、だから、いや、それ確かにね、タカさんのおっしゃる通り、その、時代がこう、積み重ねて作ったもんではあるんですけど、そういうね、不都合なこともいっぱいあるんですよ。で、ね、僕らは別に夫婦仲良いからええけど、例えば、なんか DV 受けて、まあ、例えばね、奥さんが夫から DV 受けて、逃げてる中でそういう請求しようと思ったら、夫の、いるわけですよ。
なるほど。
まあ、おかしいでしょ。まあ、それはもちろんそういう時はね、なんか、知らん、救済措置は、
救いの手はある。
あるけど、けど、もともとそんなん救済措置せなあかんねやったら、そんな制度なくしたらええやないですかって僕は思ったんですよね。
なるほどね。
だから合ってない部分も多分いっぱいあるんですよ、現状に。
いわゆる学校の校則と一緒や。
あの髪の毛やろ、
も
うクズやろ、あんた、俺びっくりした、俺今でもあんねやと思って、
箱が白箱が全然関係ないわ。
いやけどね、文雄くんね、残念ながら、うん、学校がそうなだけじゃなくて、今の日本の社会自体がやっぱまだまだそうです、うん、
だから
僕そういう話いっぱい聞いたことあるんで、
も
う人権侵害のね、うん、こといっぱいあるんですよ、うん、まあ、それが日本を代表する、うん、もうとある鉄道会社とかそういうことやってたりとかめっちゃしますから、まあ、
特に女性に対してね、
そう
未だになこんなことかという
けど、それはね、企業がそうするってことは、うん、消費者がそれを求めてるんですよ、うん、だから消費者が変わらんと、うん、企業は変わらないですし、うん、親が変わらんと学校は変わらないですから、
まあ、だから選挙やって言うんやろお前は
いや、選挙じゃないですよ。個人の意識ですね。意識を変えるべきだと思ってますね。
まあまあ、はい、その辺を伺っておきましょう。は
い、はい、高さんありがとうございました。
はい、なかなかついいとこ
ついていただきました。いや、奥さんのその初牛丼、かなり貴重な情報で。
うん、本当にね、いっぺんね、皆さんあれ食べてみは
よかったらね、皆さんね、そう、吉野家も。
あれもせやど、ベルトの寿司もね。
回転寿司な。
あれなん
か、ね、全然うまいやろ、
いやいや、ものすごくうまいけど、中にはね、頑固としてね、やっぱりこう、対等で板場さんが、ね。
まあ、らほうな。
なんかちょっと板場さんの話聞きながらやね。
いや、まあ、それも面白いですからね、
それが寿司や思ってる人も
あるけど、別に回転でもいいですし、
うん、
まあ、それこそね、ラーメン食いに行ったりとか、まあね、
ちょっとやってみることが大事で、ね、
天下一品うまいですよ皆さん、
うん、
腹壊しますけど、
まあ、あれは食いすぎたいんです、
そうそう、まあ、まあ、とりあえずそう、とりあえずうまいって言われてるものはちょっと一回ぐらい食うといた方が、
まあ、今うまいと思ってんでもね、うん、トライしてみる必要がある、
そうですね、それ楽しいですしね、
うんうん、もうデパート行ってもおかずいっぱい買うてきたらね、
あ、
このおかず買いに行ってるやんか、
まあ、
嫁さんがあんなんやから、
うん、
嫁さんが買うてくるおかずは決まってるわけ、あの人はもうこれここに決めてるわけね、でそれから外れたところね、
高野豆腐とかあんなんばっかやろ、高野豆腐とか、
うん、まあ、そらますや、
かぼちゃの煮たやつとか、
うんうん、それはまあ
きんぴらごぼうとかね、
まあ、ね、自分でも作れるし、
うん、
安心してるおかずが、
うん、
僕が行ったら全然そのとこか、もうそれもいるけども、
変なものばっか買ってくるもんな、
う
ん、昔変なコロッケとか変な揚げ物とか、
うん、そうそうそう、それがね、ね、意外と美味しくて、
いや確かに面白いよ、この前買ってきたね、あれはカレーのね、唐揚げ、
ごっついカレーやね、
あれはすごかった、魚のカレー、
うまいやろ、
あれうまかったです、
もう骨まで食えるからね、
そうそうそう、あれはびっくりしましたね、
いや、もういろいろあんもんがあるんですよ、
そうそう、だから新しい発見するっていう意味でもちょっとそういう外で買ったりとかね、
うん、で僕みたい
にチェーン店で食べたりとか面白いですね、
相方が病気になって買いに行くっていうのも、
うん、
スーパーもなかなか初めはうるさかったけども、コロコロおもろなってきてね、
うん、
俺行ってくるわ言ってパッと気楽に行けるようになって、
うん、
まあこれも進歩です、はい、
そうですね、
はい、
で皆さん機械式腕時計、
はい、
故障して、
そう、どうしようも
ね、見てくれないっていう時はね、よかったら奈良のジュエリー上島で一回相談してみても、
気分が合うたらとことんやって
くれ、そうですね、はい、インターネットで多分連絡先出てると思うんで、
はい、
よろしくお願いします、
はい、ジュエリーも関係、
そうですね、まあ、奈良のジュエリー上島です、
よろしくお願いします、
はい、はい、次はですね、はい、ちょっと待ってくださいね、ああ、大石雄一さん、ありがとうございます。
よかった、偉大な方が出ました。
ね、はいはい、偉大な方。
いや、そうですよ。
ね、ガンジーみたいですね。
はい、そうですよ。
先週に続き、
頑固で帰らないという、
ね、京都鉄道博物館ネタですと。
先週もやってはったけど。
なんかもうこれ3週ぐらい続いてるんちゃいますかね。
かなりしつこいですね。
はい、
この人の心情ですよ、この質問。
昭和の駅の隣に、
はい、
ありましたよ、なんか昭和の駅っていうね、再現したやつね。
は
い、
なんか変なベル押すやつとか、ね。
そうそうそう、電話機があったりとかね。
物引っ張るとかね。
はい、昭和の駅の隣に、百景新幹線が展示されていました。
はい、
これ一応ね、写真もあるんで、写真も、まあ、僕らしか見れないですけど、はい、あ、こんな感じですね。ここ、はい、百景っていうらしいですよ。
これ百景言うんですか、
めちゃくちゃ綺麗ですね、これね。
ほんとな
ピカピカですね。
いわゆる団子花ではないですね。
全然違いますね。
うん、500景でもないね。
はいはいはい。
なかなか。ライトがおもろいね。
はい。LED かな、これね。
これなんかこんな紐みたいなライト
ちゃう。こんな綺麗な。これすごいですよね。もうピッカピカですよね。
うん、これにマスクしたらおもろいやろね。
ああ、なんか外人がマスクしたみたいになるんちゃう、うん、ヨーロッパの人がね。
そのね、
ヨーロッパ通貨ね。
京都の博物館に提案してみたいですね。
うん、
あれ、いっぺん不織布マスクさせてください。
スイタで見たんですよ。上門が言うてたんですよ。上門って誰や
言う
て。
上門知らんのかバカ食べ言うて。
世界の上門じゃいい。
そうです。
蒸気機関の仕組み、駅の鈴が展示されていました。
はいはい。
こんなんらしいですよ。はい、はい。はい、
ああ、これね。
これ多分、ワット蒸気機かなんかですね、これ。
教科書に載っとったな。
そうですね。これ動画にあったんで、うん、ABC とか書いてますけど。
そうです
か。まあ、このなんか、このタービンが回って、この車輪が回転すると
か。まあ、鉄道の駅になってるもん
ね。そうですね。あ、こんななんか、これ何やろ、これ。
制服でしょ。
制服。ああ。
これ、いわゆる、あれちゃいますか、いわゆる機関士の方とか。
かな、
これはもっと偉い人やね。
はい。
線が入ってますね。
鉄道創業時の、
はい、
改札型の制服。
改札、はい、切符切って果た
して、ね、鉄道開業当時の改札係の制服で、帽子とズボンには赤いラインが入っています、
うんうんうんうん、
上着のボタンには後部省を示す後、
はい、
みたいな字ですね、
もうボタン自身も特別性ですよ、
後、はい、
う
ん、の文字、
はい、
袖には、なんとか飾りがありますと、
そうですか、
なんか これのことかな、
ね、
これの紐みたいなやつかな、
すごいです、ね、
あ、これが甲のボタン、学生服のボタンみたいなやつなんですけど、
駅長さん言っただけでも、ね、小学校の卒業式に来はったからね、
ああらしいですね、
局長、町長、長とか、
ね、
そのすぐ人が来は
って
ね、
全部怪しいやつばっかりですから、
ね、怪しいやつばっかりですから、一人やって
る、はい、で、これが駅の鐘らしいです、
あ、なるほど、
はい、
ほうほう、事象みたいなのかな
かな、なんでしょうね、これね、ちょっと分かんないですけど、
まあ、これもね、これは実験者ですね、
はいはいはい、この手前、手前が何かの、
え、
手前が何かの、何か分かんないですね、これちょっと写真
落ちたら乗客者が何か泣いたりしようんちゃうかな、
あ、かもしれない、じゃあちょっとお便り戻りますね、はいはいはい、蒸気機関と鐘を操作した動画があるのでアクセスしてくださいという、はいはいね、これ皆さんよかったらあの島川鉄道チャンネルで、ねうんうん、YouTube、
まあ、行ったような気分にさせてくれますよ、
そうそう、僕らも全部聞きました、
面付けなとこ面付けしてやばい、うん、この人は
昔のヘッドマークと車両の模型も展示されていましたと、これも写真があるのに見てくださいということで、う
ん、
これがさ、はい、これがこれですね、ツバメと、
はいはいはい、富士、うんそうですね、
富士の G がねアルファベットで ZI なんですよ ね、
これも懐かしいというか、
ね、面白い表、ね、あこれでちょっと古い、
普通なら JI になるけどね、
そうそうそう、うん、あこれ何、えザ・オクタゴニアル・ US アーミー、オクタゴンってあれ五角形ですかね、八角形やったかな、オクタゴンは、はい、え朝風、
朝風ね、
はい、朝風のヘッドマーク、
はいはい、
これは
いい日旅立ちですよ、
JR 西日本旅立ち、
あ姫路城じゃないですか、
ね、かなこれね、うんうん、はい、旅立ち JR ヘッドマーク、うんうん、いやこれちょっと書いてますね、
姫路城やね、
ね旅立ち JR 西日本号のヘッドマークです、 JR グループ各社の発足を記念して1987年の3月31日から翌日にかけて東京駅から大阪駅まで運転されました、じゃあこれはまあ大阪城かな、城、ね、ということはね、これね、
じゃないですね、
はい、多分そうですね、
なるほど、
はいはい、さようなら、日本国有鉄道、
あ
1987年3月31日
JR になったことやね、
そういうことです ね、この日にね、
JNR やったから
ね、はいはい、 JNR ね、はい、はい、またお便り戻ります、まあ
博物館も結構面白いね、
面白いですね、
いっぺん行ってこなきゃいけませんね、はい、
ヘッドマークを見てから車両の屋根を撮影しました、
あ屋根まで、
ね、屋根までね、はい、はい、2階に上がってから駅の内部が展示されている箇所にも行きました、
あ
まず目覚まし時計が紹介されていました、この目覚まし時計は特殊でタイマーをセットすると枕が膨らみます、
なるほど、
これもね写真があるんで、
なるほど、寝台車のやつやね、
これ
寝てて、あの、
はい、
寝過ごさんようにブー膨れていく、
これがそのベッドなんですけど、はい、まあこれが枕かな、でここに時計があるんですけど、
なるほど、はい、空気で膨らますんやろな枕は、
空気枕の正しい設置位置、
はい、なるほど、
はい、
ガマガエルみたいな、
ブー腰付近には設置したらダメやと、
フグみたいな、
はい、肩付近に設置しろと、だからこれ要するにあの折り間違いというか、ね、寝過ごさないようにしてるってことですかね、
まあ、車掌さんが一応起こしてくれるんやけれども、
あ
昔混んでたからやっぱり中庭ちょっとね、
そうですね、まあ、車掌さんも
気にしても
あれ、そう忘れる方もいるんでしょうしね、うんうん、
おもろいね、ブーッと吹いた、ふ
らそうですね、
ブワーンとなったりしてね、うん、死んでる人が一回行ったりしてい
やいやいや、それはええな、それ次に歴代のマルス括弧座席予約システムが展示されていました、
そうですか、これ樋口さんやからこんなとこまで見るんやな、
これねマルスなんか
しつこを見てますね、
座席予約システム、なんかこんなね棒みたいなのが出てピュピュピュピュピュピュとかやるやつなんですけど、これねこれ、
まあいわばデジタルの初期のこ
れ、そうそうそうそうそう、ちょっとあの放送局の
開けるってやつや、
そうですね、あの AD あのミキサー室みたいな感じのねやつですよね、はい、まマルス、
まあ時々失敗があるんだよな、
こんな画面が出てこういうなんかあの予約表が出る、キキキキキで出るね、印刷機があったりとか、
は
いはい、いや面白いですねこれは。はい、まあ、マニアにはたまらんって感じ、
そうやけど、あれやな、ほんまに弁当持っていかんと見られへんな、
このそうですね、これ、樋口さん、多分1日でこれ見られたわけですから、だから相当もう朝からね、開業してからも終わるまでずっとやってはったんちゃうかな、
基本的な知識があるから、こんだけ回れたんやろ、ね、
そうですね、分からんかったら、もうね、ばーっと向こう行ったら、あっち行ったりとか言って、効率的に回れない、
写真も撮れないからね、
はい、まあ、他に運行表示端末もありましたと、はい、今週のブラブラネタ以上、
ありがとうございます。来週
も京都鉄道博物館ネタです、はい、ということです、
まあ、我々はとことん続けましょう、樋口さんの返事に、は
い、今週の放送を楽しみにしています、
はい、
ということです、ありがとうございます、皆さんまたよかったら、
はい、
島川鉄道チャンネルを応援してあげてください、
あの本家も行ってあげてください、
そうですね、はい、YouTube の方ね、
まあ、まあね、たくさん見てはるから皆さんも同志ができると思います
よ、はい、高橋克彦さんです、いつもありがとうございます、はいはいはい、文夫君はアンパンを食べております、
いやいやもうアンパンでもこうやってやってるん、
はい、いつも楽しい放送ありがとうございます、
毎度
ピースラン世界5大陸4万キロランニング旅走る現在休止中ですが、アドベンチャーランナー高橋克彦です、
はい、
2月も後半に入りました、
うん、
三寒四温とはよく言ったもので、
うん、
この時期は冷たい北風が吹きつける寒い日もあれば、
はい、
春の陽気を感じる暖かい日もあります、
なるほど、
冬の合間に少しでも春が顔を覗かせると、うん、私のようなアウトドア大好き人間は喜びます
ねえ、
うん、時折日差しが暖かい日には河原や山に出向いてお外カフェを楽しみます、うん、 ただランニングを楽しむだけではなく、最近は、こまめに自転車にも乗ってます。うん、ああ、自転車、もともと私は自転車ですからね。
自転車今よう売れてるらしいね。
ああ、なんかシマノがすごいらしいですね。ランナーである以前にサイクリストであった私は、ロードバイク、マウンテンバイク20インチと8インチのホールディングバイク、これ折りたたみ自転車のことみたいなんですけど、合計4台の自転車を所有しています。
なるほど、今持ってあるわけ。
過去には7台あったのですが、伊賀から富田林に移る際に3台は処分しました。まあ、しゃあがないですよね。これ自転車7台って、ね、自転車屋さん並みですからね。普段は主に20インチの小径輪に、小径車に乗ることが多いのですが、まあ、タイヤの小さいやつですね、はい、先日それ以外の3台が倉庫で埃をかぶったままになっているのに気づき、このままではあまりにもかわいそうという思いを感じました。というわけでしばらく乗っていなかった残り3台の自転車を倉庫から順番に引っ張り出してメンテナンス、綺麗になった自転車を見て妙に懐かしい気分に浸っています。
はい、
一番古いのはアラヤブランドのマグネシウム製マウンテンバイク。30年前に購入したのですがまだまだ走れます。
僕もそのアラヤのマウンテンバイク持ってました。
ああ、そうなんですか。
新家とか書くんですよ、アラヤってね。新しい家とか行ってね。
あ、そうなんですね。
まさかあの辺りに大きな工場がありますよ。
ああ、それどうしたんですか、その自転車。
どっか行ったね、よっちゃんが。
あ、そうですか。まあそれはもう触れないでおきましょう。まあまあ、ランナーだから走ってさえいればいいというわけではありません。うん、走るための体力をつけるには、もちろん走るのが一番ですが、自転車でトレーニングすることで、同じ有酸素運動であってもランニングであまり使わない筋肉を使うことになると。ああ、そうなんですね。両親の介護もあってあまり遠出はできませんが、ちょっとした気分転換に自転車は活用できます。自転車で林道などオフロードを散策するのもいいかもしれません。
はい、
自転車関連の話は続きますが、30年前の1991年、私の最初の冒険旅行となったのは、アメリカ大陸縦横断単独自転車走、自転車旅行、うん。ロサンゼルスから太平洋岸を北上してシアトルへ。うん、そこからロッキー山脈を越えてテキサス方面まで南下。再び北上してナイアガラの滝でカナダに入国。最後はニューヨークマンハッタンのバッテリーパークで、太平洋、はい、バッテリーパークね、野野さんもね、こんな話してたかもしれないですけど、バッテリーパークで大西洋を見てゴール。138日間、11,628 キロ。すごいですね。22州を訪ねる旅でした。ちょうど、そのちょうど20年後、今から10年前の2011年、同じ大陸を今度はランニングで横断。これはまあ僕らもね、よう、いただいてましたよね。お便りをね。ロサンゼルスからニューヨークまでストレートに走って5300キロ、131日でしたと。フォレストガンプではありませんが、同じ大陸を人力で3度も横断した人間はそう多くはありません。
でしょうね。
願わくばもう一度4度目の北米大陸横断。可能ならカナダ横断ランニングの旅もいつかやってみたいです。
なるほど。
コロナ禍で旅の計画を立てるくらいのことしかできませんが、イメージを膨らませるだけでも楽しいと。
そうですよ。
気力、体力が充実していたのはやはり30代半ば。還暦を迎えた今はさあ現実にどれだけの体力があるのか。正直なところ現状維持が精一杯かもしれませんが、いざとなれば1日50キロ走るくらいは大丈夫でしょうと。
なるほど。
やってみないと分かりませんと。
その通りですね。
はい。次なるチャレンジに向けて、日々精進、トレーニングを続けながら、英気を養っていますと。
なるほど、ね。
いうことでございます。
まあ、高重さんもそうです、白っぽいさんもね、
うん、
お父さんの介護とかそんなんがあって、
はい。
まあ、いろいろ同じような世代の方かいなとも思いますもんね。やっぱり、両親の介護ってそうなるんでしょうね。
そうですね。まあ、まだまだ走られる気満々ということで、ね。まあ、
もう希望は大きいですね。
すごいです、本当に、
ね。応援したいですね。
はい。高重さん、皆さん、応援してあげてください。
ありがとうございました。はい、
次はですね、はい、松井さんです。
はい、毎度
松井さんありがとうございます。てっぺい君にお知らせします。
はい、
アウトドアフェス開催するらしいです。
うん、
テレビ大阪の CM で知りました。
なるほど。はい、
詳しくはテレビ大阪のホームページを見てくださいということで、はい、まず一つがですね、
はい、
万博記念公園、これ大阪の、
まあ、この本の近く、
ね、そうですね、本局のメタ花の先なんですけど、
はい、そこにあります。
はい、そこでアウトドアフェスが開催されると。
はい、
これが3月6日、3月7日、
うん、
土日みたいですけど、はいはいはい、3月6日と3月7日の、はい、土日にですね、うん、アウトドアフェスが開催されるということで、朝9時から、
はい、
でもう一つがですね、うん、大阪キャンピングカーショー、
あー、これもちょっと面白そうですね、
はい、これもね、まあ、テレビ大阪関連のイベントみたいなんですけど、インテックス大阪、6号館、
ちょっとこれちょっと行きにくいね、ここ
そうですね、まあ、僕らからすると、うん、そっちの万博の方が行きやすいかなと思うんですけど、はい、大阪キャンピングカーショーが3月13日そして14日、
なるほど、
これも両方とも土日ですね、
なるほど、
インテックス大阪でこれは有料ですと。
なるほど。
大人前売り700円、当日1000円。
いやいや、
だいぶ変わりますね。
結構ね。うん、
小学生前売り400円、当日700円。まあ、小学生も金取るんですね。
ね、
はい。前売りチケットは1月1日から3月12日まで、チケットピア、ローソンチケット、
なるほど、詳しい商
品、セブンチケット、
はい、
CN プレイガイド、
うん、
楽天チケットで販売ですと。
うん、
すごい細かいこと書いてくれてます。
ああ、さすが松井さんですね。
富山さん、鉄平さん、お元気で、松井よりと、
ええ、
ということでございまして、
ありがとうございました。ご丁寧な、
やっぱ今そういう時期やねんな。
そうですよ、
これアウトドアフェスとか、うん、キャンピングカーショーとか、
んんと
そんなんがもうやりまくる、まあ、てか毎年多分この時期やってたんですけど、
けども今回やる意味はまた違いますね。
違いますね、
はい、
もう魂の解放みたいな感じが、
まあ、オーバーに言うた
らね、してますけどね、はい、はい、まあ、皆さんまた興味あったら万博公園と、あとインテックス大阪、
ね
ね、それぞれ行ってみてもいいんじゃないかと、
はい、
まあ、もちろんね、新型コロナウイルス感染防止には、協力するというね、
まあ、協力というか自分のためにね、
そうですね、
家族のためにね、
そうですね、してほしいなと思います、
まあ、とか、まあ、これをやり過ごしたいですね、
はい、
まあ、やってもたら知らないけどね、
そうですね、
はい、
はい、他は文夫君、
あ、もうそんなもんや
と、今日はタブさんはなしですね。
タブ先生今日ちょっとなんかね、はい、あの忘れてはったもん
か、いや別にいいんですが、携帯調べなくて大丈夫ですか、
あ、
もう大丈夫ですか、
はい、大丈夫です、はい、そんなもんやと思います、は
い、さあ、というわけでね、これにて、リスナーさんからのお便り紹介終了と。
毎度ありがとうございます。
ということでございます。ちょっともし漏れてる方いたらね、申し訳ないです。
そうです、
あの、ま、気づいたらまた、
はい、
来週ご紹介させていただきます。
はい、充実したお便りをね。
いや、ほんまにね、やっぱ大変ですよ、お便り出すんでね。
これもう、こんなもんね、毎月、毎週ね。
ほんまにね。
ようやってくれようと思います。
はい、ありがとうございます。
本当ありがとうございます。
はい。